クロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツ、アスガルドポケット、
コピーライトネクソン。ハニュー、イヤダクです。
ヨン、ライルです。
今週もやってまいりました、スガルトポケット。
はい、やってまいりました、スガルトポケット。
本日は2675年10月10日放送分になっております。
はい、10月10日放送分ですね。
この放送はネクソンさんが運営するアスガルトという MMO を逆らにつまんじゃおうと言いながら始めたものになっております。
はい、そんなラジオ放送です。
です。あとは何、中で使われている BGM は大体ネクソンさんが運営するアスガルトという思い戻ったね、今ね。
はい、
なんか変なとこつながったね。
つながりましたね、
うん、中で使われている BGM はネクソンさんが大体著作権を持っております。
そうです。
はい、占いさんいかがですか。
はい、今日いけますよ。
はい、占いをされたい方いらっしゃいましたら、占いをして、あの、占いしてねとかね、30分ぐらいまでに、ね、
はい、
あの、アクションを起こしていただけたらと思います。アクションの起こし方ですけども、現在私はできません。ライルさんが今入ってるのかな。
はい、入りまして、今やっとイエスの中に入れました。あの、今までのところから入れなくて、
うん、違うみたいですね。
はい、
ちょっと私アップデート中で喋ってるでできないんですけども、
はい、
なんかアスガルドみたいですね、そうやってみると。
そうですね。
ライルさん、うん、今ちょっと私もそのうち入りますけども、
はい、
ネクソンさんが運営する MMO テルスウィーバーの萌えんサーバーの中にあるミレースの、ま、はい、町村におります。そこにて発言する、もしくはスカイプか、
はい、
ツイッターで何かアクションしてください、
はい、
アカウントはキリオで KILLIWO、
はい、
どちらも同じアカウントです。こちらの方で、はい、何かしてください。そしたら占いさせていただきますんでね、ちょっと
どうかしましたか。
ちょっとなんか私おかしい感じの、
あ、しばらくそんな感じで出るので、
そんな風です。なんか曲が聞きにくいぞ、ちっちゃくしすぎたか。
うん、こんなとこありますね。まあ、とにかくですね、
はい、
まあ今
何、ね、
オープニングだったよね。
はい、そうです。アバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいま。
はい、ただいま。たくさんいつもの通りお願いいたします。
いつもの通りと言われましても、いると思われる、聞いてらっしゃると思われる方の健康ですね。
はい、お願いいたします。
ヒグさん、こんばんは。終了。
ヒグさん、こんばんは。終了です。
終了まで名前みたいになってね。何人聞いてらっしゃるんだろう今。
何、ちょっと何人聞いてるか見てみましょう。
はい、ライルさん派遣。
はい、でも6人聞いてるみたいですね。うん、まあ、若干少ない。まあ3連休の頭ですから。
いや、まあね。
うん、まあこんな時で聞いてるのもどうかと思いますし。
ピグさんがね、こう、はい、早。ちょっと前にマビちゃんがね。
そうですね。
あと1時間で出発です。ネカフェの PC とかでもスカイプログインできるのかな。まあ夜にまた来ますって言ってますけど、いません。
いませんね。
まあログインっていうか、まず落とさなきゃダメだよね、きっと。
うん、そうですね、
入ってはないと思うよね、
うん、でその後に自分のアカウントで入ってとかいう話になりますから、あんまりね、うん、そのネカフェのパソコンに自分の ID 入れてパスワード入れるのもどうかと思うんでね、
うん、
まあ本人いないところで言ってもしょうがないところはありますが、
フィグさんがひどって言ってますね。
いやいや、ひどって言っても、
フィグさんはね、コン、ハヤ、ひど。
終了って、終了まで名前、
今日はフィグさんに当てて喋ればいいのかな。
そうだね、フィグさんとお話ししましょう。
フィグさんとお話をしよう。もう呼んじゃおうか。
フィグさん来ませんかってどうするんだよ。
あの、当たり前にこのインカムついてると思っている人の会話だよね。
もう普通にね、スカイプでお話するのは、まあ、もう普通の世界になってきたのかなと。
まあね。
いう気はしてきます。
え、
イエスって言われちゃったか。
さっきから言葉がね、こんはやひど、え。
そういえばさっき狩り行ってきますって言ってましたからね。
そうかそうか。インコのやつ、インカムのやつ壊れたぞ。やっぱり頭に前にはあるんだね。
当たり前には
壊れたかどうかの話だったんだね。
壊れてなかったら来てくれたそう感じでしたね今の。惜しいな。今日は本当に。誰もいないような
そんな感じですね、
感じになっております。
何をしようかな今日は。
何しましょうね。
ちょっと待ってね、あの、
はい、
スカイプはいいんだけど、
はいはい、
ツイッターをちょっと開いておきます、ね、
お願いいたします。
なんか向こうで私のメールが受信してる。
何かメール受信しましたね。
なんでこんな時間に、なんだろうね、見てきていい？
どうぞ。
じゃあライルさん、
はい、
大工さんベールアウト。
まあ私が一人で話す話になるんですけども、まあね、すぐにぎっくり腰か、大丈夫か、あ、足がしびれたのね。はい、ダグさんはメールを見に向こうに行っちゃいましたけども、まず携帯を探すというところから走っています。あ、そういうところで、マビタンから。はい。どうしましたか？
誰かと思えばマビタンでした。こんばんは。
こんばんはです。
聞いてるんだけど、たどり着けない。うん、だよね。私もそう思うわ。
たどり着けないんだ。
さっきの雑誌を見ときゃよかったな。
ね。まず笑う森に行く。
ライルさん連れてってあげたら、マビちゃんどこ今って。
まあどこにいるか言ってくれれば一応行きます。
メール
って言ってもそうそう、またマビちゃんからのメールを待たないといけないです。
あの、アセザードで言うところのウィズとかないんですか？ウィズ
あるのかな、私使い方知らない。
いや、使い方しててもキャラクター名がわかんないかも。
あお、また変なとこ飛んじまった。
というわけでね、ちょっとライルさんにお任せしてね、
はい、
置きますんで、じゃあちょっとライルさん受け答えはできるけど、ほとんどはベルアウト状態でいいかな。
はい、それで結構です。
じゃあ今日は私が一人で喋ろうかなと思います。すげえ辛いっす。
大丈夫ですか？
ん？近くにいる場合？
近くにいる場合？
遠くにいる場合？
ああ。
なんで、ね、どういうことかな。
あのウィズとかそういう話じゃないかなと思うんだけど。
ああ、あのマビちゃんからメールで飛んできたもんですから、コメントがね。それで。
そうそう、それで。私もよくわけがわからない状態になってしまいました。
どうやってコンタクトを取ったらいいのかなって。
コンタクトの取り方を、遠くにいる場合は無理らしいみたいですね。
そうなんだ。
椅子みたいなのがないん
で。それでメールの上でか。
そうかそうか。
すごいな。
なんか大変なゲームになってきたね。
アスガルデでとっつきやすいな、そうやって考えると。ゲームは、ゲーム的にはそうでもないけども、チャットっていう意味で本当によくできてたな。
よくできてますね。
はい、メール来ました。
メール来ましたね。
メールで来ました。すごいで、はい、番組になってきた。名前はマビです。まあ、そういうわけで、椅子飛ばしたりはできないそうなんで、残念でござんす。どうしたらいいんでしょう。シグさんが言ってくれてますんでね。マビさんはどこにいるんですかっていうことですが、はい、マビちゃん返事できますでしょうか、メールで。
メールで、そうそう。
初だよ、こんなこと。驚いたよ。
メールで連絡を取り合う。まあ、でも聞いてくれているところはありがたいです ね,
ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アンビちゃんこんばんはです。
こんばんはです。
まあそういう初の試みを今やってるところがある、
ね、試んだね。
試んでますね。 もうフィグさんがいなかったらうちら何になってたか分かんないね。
ねえ、
フィグさんに足向けて寝れないよ。どっち側にフィグさんいるかよく分かんないけど、
北海道、
北海道だから、うん、北東の方向に向けちゃいけないのか。
北東の方ですか、こっから北東ですか、
うん、足を向けちゃいけない。むしろ北東がどっち方面なのか分からない私はどうしようとか思ってますけど
ね。え、
今マミちゃんからのメール待ちです。
はい、そんな感じです。
もう笑う森に入ったすぐぐらいのとこだったらいいのかなとは思いますけども、
なんかいろいろ大変だよね、
うん、今私の方になんかメール来たみたいですね。
おお、すごいな。
こっちにもって話なのかな。そうか、歌う森を徘徊してます。
歌う森のにじゃあラルさん行ってあげたらこれ。
よいしょ、今ですね、歌う森にネニャフルから入ったところです。
ネニャフルって言いにくそうだね。ネニャフル、ネニャフル
で、 できればそこの入ったところに来てくれると探し回らなくていいと思うので、ネニャフルの町の入り口の方にちょっと来てくれませんかと。
聞いてますでしょうか。そういうことだそうです。
ちょっと私はお待ちしております
ということだそうです。
嫌がらせのようなとこにマップね。
嫌がらせだよね。
あれはどう見ても嫌がらせ。
嫌がらせしようとしてるよね。お前らどうせ何人かしかいないんだろう、もういいだろうみたいな。
そうそう、そんな感じ
ね。
なんでそんな嫌がらせされるみたいな感じ。
今も何のためにミルレス置いたの、むしろね。こんなら
あそこでいいじゃんとか
ねえ、
言いたくない。
何がいけないのって。
まあ私が発してから耳に届くのに20秒かかるわけです、はい、聞いてからやっと動き始めるわけです。
はい、じゃあちょっとラリーさんにお任せして、こっちで番組続けていかのかな、まあ、番組って言ってたら別にプログラムないんでね、はい、その時のノリとかそういうところでノリとか、それの時のノリでやってるからね。今日は何がありましたかってことかな。今週は何かありましたか。皆さんいかがです、何かいいことありましたか。いやー、でも3連休、先月は5連休あって、まあ、
うん、
暦通りの休みの仕事になったんでね、すごく連休ばっかりしてる気持ちになってます、ね、
まあゴールデンウィーク、シルバーウィークですね、たって
先月だね。
先月だね、うん、
なんか連休ばっかりしてる気持ちになって
る。そうですね、まあ、今回また3連休出すからね、
うん、スカイプの方はログインのやり方が分からなかったです。スカイプ自体はあるってことかな。
うん、
っていうか、マビちゃんってあの何、携帯なの、いわゆるそのスマホではなく携帯なのかな。まあ、私もまだ未だに携帯使ってるんですけど、
うんうんうんうん、確かにスマホだったらスマホのスカイプでっていうこともできはしますね。
うん、もあるな。
ありますね、うん、まあスカイプの入り方自体はアカウントを覚えてればそのアカウントパスワード入れれば入るというものではありますけども、
あ、でもパソコンが記憶してるパスと ID で入ってたら、うん、なんか分かんなくなっちゃうことはあるよね。
あるある。
でそういうものに時に限って普段使わないやつ使ってたりするからね、その ID とパスとね、うん、携帯です、
うん、ID がこう分かんないと、うん、もうどうにもできなくなっちゃうんだけど ね、
マミちゃんが携帯です。そっかそっか、携帯じゃできないもんね。私も携帯なんだ、今だにな。どうしようかなと思ってるところ、普段言わないようにして、言わないことにしてるんだった、
はい、
んだけど、
何をです、
裏放送っていうのもあってね。
ああ、ありますね、うん、
本邦初公開。
あ、もうあれ公式に出しちゃう。
公式に出す、今日だけね。
今日だけ
言うことないから。
まあ、はいはい。
アスレートポケット1時間ぐらいで終わらすんだけども、
終わらすって言い方ちょっとひどくない。
1時間ぐらいの番組なんだけども、
1時間の番組からね、
うん、終わりぐらいです、ぐらいぐらい必要。1時間ぐらいの番組終わりましたら、その後ね、あのすぐ同じ URL で始めちゃうんですよ。
始めちゃいます。
まあ、なんで同じ URL かっていうと、めんどくさいからだよね。
まあ、あとやってる人たちも同じですからね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。で、まあ結構こう、この本放送では言わないようなことをたくさん言う、
はい、
っていうか、お前ら早く寝ろって言ってるだけのことなんだけどね。
そうですね、
ここのところ ここのところの裏の放送では、
はい、
勉強してるっていうね、みんなにいろいろ聞いてるっていう話があってね、
うん、そうですね、
意外とそれから皆さん面白いらしくっていうか私が面白いんだけどね、
面白くて、うん、まあ、分からないことやると、うん、こう回答してくれるリスナーさん、
誰かが回答してくれるってね、
はい、
本放送にも進出しようかと、まあ、んな感
じですか、大
悟さんのライブで勉強コーナーみたいな教えて皆さんみたいな、
なんかありますか、まず経済が分かんないって
言って、ね、経済全く分からなくて、ニュース聞いても全く分からない、何を言ってんのか分からないっていうね、ダメだ本当分かんないっていう、
今ですね、はい、マビちゃんがですね、うん、そんな真面目な放送になってきたと、
いやいやバカ丸出しのだけだよいかに物を知らないかってことを露呈して、
勉強番組になってるっていうのが真面目な番組って話ですよ、
まあ、まずそのね思い込みからやめようか、うん、勉強するのが真面目だというんじゃなくて、
いやでも何もしないのはやっぱり勉強するっていうんだったら真面目だとは思いますよ、
そうかな、
うん、不真面目だったら特にそういうことしようとも思わないと思いますので、
ラジオもな、
そこに来るか
で最近そうやってあの皆さんに聞いてるんですよ、はい、ね、経済ってどこから取りかかったらいいの、そもそも。
なんか経済の何が知りたいのってところから入るんだ
よ。だからそこなんだよね。まずそこに到達しない。経済について聞きたいけれども何を質問していいかわからないっていうね。
じゃあそもそも経済って何って話？
うん。
それはかなり哲学的な話な気がする。
そう、哲学じゃないと思うけどね。
経済学的な話になってくると思う。
経済だからね。経済って要するにお金なわけ。
なんだろうね。
そう、そこからなんだよね。例えばあの物々交換の世界っていうのは、じゃあお金がないんであれば、
うん、
経済は存在しなかったの？
うん、まあ物々交換でも物に価値というものがあるのであれば経済は存在してんじゃない？
ところが経済っていうのは、まあ、経済っていうかそのお金っていうものは、
はい、
いわゆる一律の価値なわけじゃん。
はい、
で物々交換の世界っていうのは、
はい、
必ずしも等価かどうかって分かんない、相対的なもんじゃん、
うん、
ね、この石がこの石欲しい人と別に欲しくない人といるわけじゃん、
ありますね、
そうするとその人の中の価値って違うわけじゃん、
はい、
ところがお金っていうのは一応一律じゃん、
そうです、
一応、
ね、はい、
値段つけてるわけだから、
はい、
それに関してフィグさんに聞いてみよう、どういうもう裏放送って言われたそう、ど経済ってどこから始まるの、何について、
今ですね、うん、経済を域で調べて、うん、概要をざくっと読んでるんですけども、うん、そうですね、あの経済っていうのはもう世界みたいな感じなところがありますね、うん、経済界っていう、生活に必要なものやサービス、需要と供給に成り立っています、それを消費するために生産が必要となります、まあここら辺はもうここが経済としての成り立ちの一つ、
だからお金かどうかは関係ないんだね、はい、そう、物があって、
うん、
価値を見出す人がいたらもうすでに経済なんだね、
経済っていう感じで考えていいんじゃないかなと思います、うん、
現代だと美術品に近いかな、物々交換、うーん正しいか分からんけどっていう風にフィグさんが言ってますね、
はい、
もうフィグさんとね、バンさんがいたら何でも教えてくれる感じになってるね、
だってフィグさんいたらロシア語いけるんだよ、
貨幣制度が出てきてからかなって、経済制度、
うん、制度として
概念的には経済は存在してるわけだね、概念っていうか、うん、あの潜在概念としてはね、
潜在概念としてはね、
なるほどね、物々交換は美術品に近いと、なんかわかる気がするな、やっぱ面白いな、
いや昔のお金って、うん、まあ、貨幣っていう形だけども、うん、貨幣自体に価値があったよね、
うん、まあまあまあ確かに確かに、
まあ、だからもう
それだけ中立ちするものをね、
価値はこれだけ本当にあるよと、
うん、
この金貨の価値と同等なものはこれですよという感じでやります、
ね、うん、アスガルドプレイヤーところっていうところの翡翠だよね、
翡翠、
もう翡翠のインパクトはね、
でそれでやると、うん、まあ大変だからこうやったのがこの貨幣制度ですよね、うん、
まあ、確かにこの前から言ってるように、あの貨幣にしたって、貨幣じゃないか、お金にしたって、紙幣っていうかお金、
金
にしちゃって、うん、レートはあるわけだからね、国と国同士、ドル1ドルっていうのを基準にして高い安いっていうのが日ごとに違うわけだからね。
まあ、あの変動相場
としますよね、
うん、あの固定相場の場合は変わらないですよ、うん、
貨幣は腐らないから。
腐らない、なしは腐る。
なるほど、なるほど。経産範囲が広がったという説がある。誰だっけな、なんかその話があって、お金っていうものは実は存在しないんだよと、
うん、
だけどもお金があるかのように扱ってるのが現代人だっていうね、そういう哲学、うん、そういうことを言った哲学者がいてね、名前が出てこないのがちょっとあれですけど、なるほどな、まあ、
確かにそのお金、お札とかってお金っていうのを価値だけで考えると全くない
です。
紙切れですからね。まあ多少こう高価な紙かもしれないけども、まあ紙面通りの金額を、
あれは信用券だからね。
券ですからね。
券だからね。この紙はこのいくらっていう金額を保証しますよっていうだけの紙だからね。
この発行券を出した国が保証している金額という話です、うんうんうん、
だから、うん、そんな話もある。何を言いたいのかな、今ちょっと特にこれについて知りたいっていうのがパッと出てこないからあれなんだけどね、本当の経済は分からんと何言ってっか分かんないですよ。
どうなんだろう、何が分からないっていうのが分からないと、
経済話にニュースで経済話になった途端に分からなくなるっていうね。
だからこれ
今具体例がないからいけないけどね、
うん、要は何かこういう事象があったらこういう事象が起こりましたという話がちょっと完成相関図が分からないという感じ、
うん、まああんまり深く考えない。まあ、そんなね、あの お勉強放送をしてたりしたっていうね、私が分からなかったっていう個人一人に分からなかったって話なんだよね。
いや、他にも聞かれてる方、分かんない方もおられるかもしれませんね。
この人数で多分私だけだと思うよ。
いや、分かんないですよ、それは。
この人数で私だけだと思うよ、分からないのは。
まびちゃん分かるって聞いてみて。
まびちゃん、なんか経済についてフィグさんに聞いてみたいことありますか。バンさんとフィグさんがいたら大体答えてくれるよね。
うん、バンさんはね、あの経済というかその動きを、
うん、
世間の動きを見るために、まあ、株やるといいよって言っておりました。
うん、雑学者だからね、あの子はね。す
ごい小っちゃい株があるみたいなんで、うん、それでやってみるといいよとかって。あ、こちらの方から発言して届くまでに 2,30 秒かかりますので。
そうそうそうそう。さっぱりだって。
さっぱり、
その質問はないってこと。
さっぱり、
さっぱり質問がない、全ては分かっている。
さっぱりって言ったら分からない、分からない方だと思います。
話振られて驚いて驚いたくらいでさっぱりいやいやいやいや、あのテレビ見てちょっと本当分かんないことがいっぱいあるから聞いてみたって話なんでね。
だから何の話したの、為替とかの話しました
ね。そうそうそうそう、為替ってなんで変動するのとかね、変動って何そもそもとかね、そういう、あ、こいつバカかっていう質問
が
延々としてたよね。
昔は日本も変動してませんでしたから。
360円時代で信じられないよね。
1ドル360円、
そりゃ外国は日本製品買うわって感じだよね。
で壊れにくい、
そうそう、品質がいい。
だから結局のところ品質のいいものが安く入ってくるじゃない、うん、他の国困るわけだ、
うん、
自国のものが売れなくなっちゃう、
困るよね。
じゃあそっちの貨幣を価値上げましょう。
1ドルで360円ってことはね、3万6000円のものが何100ドルで買えるわけだよね。
そうそう
そう、うん、今120円アバウト、あの計算しやすい120円だとすると何いくら、
300ドルかかります、
300ドルかかる、高なったね。
高なったんです。だからそのぐらいの価値がある、まあ、専門としていう形でのバランスになってるって話なんです、うん、
高くなったね。
高くなったんですよ。一時期80まで行ったんですよ。
そうそうそうそう。
70。
高いね。
高いね。今度は逆にそうなると、うん、日本製品が海外でめちゃくちゃ高い製品になるから敬遠されやすくなるんだよね。
高いんじゃ買えないもんね。
高い、いいものだけども高いんだったらちょっと他のものにしようかと。
80円ってことは何？いや1ドル、うん、80円だとすると、
うん、
もう計算できないけど、
ね、何をこう
さっきの話、
あ1ドル80円
のものがあったら
だから450ドルぐらい
高なって
それはちょっと買うとどうしようかな、うん、だからあのね、まあ時代が違うからあれだけども、うん、プレステ3が3万6000だとしたとして、うん、100ドルで買える時代がありましたと。
ありましたね、
今450ドルしか買える。
高いわ。
そういう話で同じものっていう、
まあ、だから360円プレステありましたってことは、うん、日本の感覚で言うと4倍だから何 ?10 万超えちゃってる感じだよね。
まあ日本の感覚で言うんだったら ね、うん、そういう価値的に
っていう今の計算は絶対当てはまらないけど、
全然当てはまらない
理屈が全然取らないけども、感覚で言うとそういうことだもんね。
そうそう、だから100円だったのが450円だってると、うん、だからそれで100円が360円すれば
缶コーヒー400いくらってとんでもないよね、
うん、そんな話、うん、
買わないわ
そうそう、買わなくなってしまう、
うん、
で買わなくなる、買わなくなると、うん、やっぱりこう衰退していくというか、うん、まあ淘汰されてしまう、うん、で内需が冷え込んでいく、まあ内需というかあの、うん、日本国内がこう冷えてしまうという動きはあります、
うん、すっごいみんな静かにしてる。
いやいや2人しかいないからさ、
いいんだよみんなで、1たくさんで1、2たくさんだから1たくさんでいいんだよ。あ、アルダラさんこんばんは。眠い、寝たらいいと思うよ。無理して聞くことはないよ。こんばんは。でもありがとうございます。
ありがとうございます。
ツンデレみたいに言ったわね。そんな眠いんだったら来なくたっていいんだからね。早く寝たらいいと思うよ。でも来てくれてありがとう。
なんかすごいツンデレっぽくなりましたか。
ツンデレっぽかった。ヒグさんもアスガルド画面、アスガルド画面じゃないけどな、マイソシアじゃなくてな、
ミルレス
ミルレスに来てくれました。こん、はい、改めまして、テイルズリバー的にこんばんはと、うん、
ちょうどテイルズリバーの画面の方では朝になりましたけどね、うん、このテイルズリバーってその日がこう変わるんですよ。そうそうそう、夜と朝と
暗になったり明るになったりね、
はい、
アルタさんこんばんは。週刊クラブ経験値競争も40万の差をつけられたグヌヌ、なんかやってたんだね。
なんかやったんだね。
クラブ経験値競争ってやつか。
おお。はい。クラブ経験値、何かこう。楽しそうなちょっと響きはありましたね、うん、40万っていうのはそれでかいのかちっちゃいのか分かんないですね。
プレーはまるでやってないからな、やれよって話だよね、うん、クラブイベントで週間1位はアバ箱2個もらえたり、へえ、1位とかになれるってすごいよね。あの目指せるってすごいよね。
目指そうって気になって、うん、それで狙えるっていうのはすごいと思います、うん、
今ねあのフィグさんがですね、
はい、
カッコして、
はい、
ニアタクって言って、ウィズってこれかのって言ってらっしゃるけど、私は見えてるけどみんなも見えてるの？
ウィズってこれかのって見えてる。
そもそも私ニアタクじゃなくてニアタグだと思う。私キャラクター間違えて名前つけたかと思っちゃったよ。ニアタグだよね。
グですね。ダグさんです。ダグラスマ。
ダグラスさん。
まあ、似てる方でおりますよね。ラグラスさん、うん、
よっこいしょ。そんな感じで、うん、むってフィグさんがね、アルタさん4週間中3週間1位か2対1対1で2回1位ならアバハコさらに11個、これはやるしかない。すごいな。 けど追い越すの4時間かかるって時間で換算できるってすげえな、ある意味。
だからつまり1時間10万稼ぐって話ですよね。
すごいな。フィルさんがね、棒読みで頑張アルザナさんがね、今度萌えも育てます萌えんじゃなかったのね、
他のところみたいですね、うん、そう、あ、そういえば先週、
はい、
ミルレスの中に入れなかったっていう事象があって、
ありましたね、
はい、これでヒグさんが、まあ、ネクソンさんに連絡取ってい
ただきました。
ありがとうございます。ただネクソンさんがですね、気づいてなかったらしいです。
さすがネクソンさん、もうもえっとするわ。
むしろ、
うん、
あそこにいる人間じゃなくて気づかないわけだから、
そう
それから考えると、うん、うちらしか使ってなかったって話、
うん、きっとそうだよね。ちょっと今日は延長しようかな、前半があまりにもだったんでなかったことにしたいなと30分ぐらい延長しようかな、このまま、はい、皆さん寝たい方は寝てくださいね。
うん、
そっか、なんか今日は誰か足りないなと思ったらシフィルがいないのか。
そう、
まあ聞いてれば聞いてるよって言ってくれる子だから、返事がないってことは本当にないんだろうな。
今日はあれでしょうね、
ヒグさん、はい、レベル層なら265、250、247、243、222、201、63くらいな、ライル、
いる、ライルじゃない
く
らいなライルじゃない全部ライルさんじゃないから、
くらいなライル
くらいなライ
ル、とても暇なので眠りませんああそうですか、はい、じゃちょっと今日は延長しようかなと思うんでね、後で編集しますんでね、あげるとき、先週のまで上げてなかったな、
はい、
うん、何？
バビちゃんはネカフェの方にいるら
しい、うん、はい、まあネカフェ、今どこにいらっしゃるの？
ネカフェのどこって話、
どっか出発ですって言ってたもんね、
うん、
うん、
じゃあネカフェに行きますよって話でしょ、
をしてましたよね、朝方かな、
朝方してで、うん、今ネカフェにいるわけですよ、
うん、何をされてんのかな、出張、
ああ、なんでネカフェに行ってんのかなっていう話ですね、うん、
地元じゃないわけだ、どこにいるんだろう、
いや、ただ単に漫画を読みに来たのかもしれないですよ3連休だしとかっていう、
まあ、返事をしました、今ラジオをつけましたということです。アルダンさん、ありがとうございました、こんばんは、
こんばんはです、
そうか、盛岡ですって、マミちゃん
盛岡、あ、ま、そういえばなんかそば食うとか、
盛岡ってどこ、流れ
東北の方、
どこ、
盛岡、
私は何も知らない人です、全部人に聞きましょう、
知らないので調べる人です、
明日は仙台って言ってますね、盛岡はわんこそば、そばいいね、
そばわんこそば食べに行くとかって言ってましたね、
盛岡仙台って言って思い出すのはね、
はい、
和也さんの講演会かなと仙台は牛タン、牛タンか、牛タンか、いいね、今日はこんな感じ、今日はちょっと、
うん、そうですね、うん、岩手県、
岩手、
はい、岩手県、
岩手ですか、
そうかそうか、外にいるから、
そう
でもスカイプやってましたよね、
はい、何の話をしてる、
ええー、ああごめんなさい、何でもないです、
何を勘違いした、
いろいろ勘違いしてよくわからなくなっております。
だから朝方まびちゃんがね、やる1時間で出発です、夜また来ますって朝方書いてあって、多分出先なんだろうね。
なるほど。
っていうことですね、流れてとしては。
はい、
で盛岡はあんこ様、仙台は牛タン。
はい。
あ、ハムさんだ、こんばんは。
こんばんはです。
ヒグさん、ラグビー追いつかれたか。ラグビーやってるの？
ラグビー、ラグビー今なんかやってるのかな、
なんとかカップ的な、
うん、ラグビー、う
ん、あ、ラグビーの話よくそこここでするけど私分かんなくて、
ラグビー、あ、なんかやってますね、ワールドカップ、ワールド杯、スコットランドとサモア、
うん、
っていうところでやってるみたいですね。
日本強いの？みんなに聞いてみよう。どんな状況？ごめんね、本当にスポーツ全然見てなくてさ、多分一回見始めて追っかけるんだろうけど見なくてさ。
日本はどうなんだろうな。
ワールドハイのやつね、スコットランド、スコットランド&サモアって言ってますね、フィールさんがね。
ちょっと強いかどうかっていうのは分かんないですね、私には。
アルザナさんがこの、はい、テールスイーバーの中にも来てくださいました。こんばんはと結構増えてきましたね。
はい、ありがとうございます。
スコットランドが勝った時点で日本が決勝トーナメントいけないと。
打ち上
げてるし、今日本2勝1敗で3位、日本かな。そんな感じです。
ちょっと前にあの南アフリカとかな、うん、ギリギリで勝って、
うんうん、
まあ大金星というか、うん、そういう形になったという話があったような気がします。
なるほど、今まで弱かったけどって言ってますね。私本当にあのテレビ本当見ないんで、さっきからテレビ見ても経済わかんないからっていう話をさっきからしてるけど、ね、そういうテレビじゃなくて地上波見ないんでね、うん、フィルさんが番狂わせやって期待されてるだそうです。
うん、だから本当に南アフリカ戦はすごかったらしいですよ。
うん、
残る時間わずかで、うん、まあ、同点っていう安全策があるけども、うん、逆転を狙ってったっていう。まあ、ちょっと細かい話だとよく分かんなくなるんだけどね、
うん、
そういう流れだったらしいです。
うん、
その逆転を狙ってったっていうのがすごいらしいという。
今まで6大会で1勝しかしてないけど今回2勝だしの、チグさんが言ってますね。
チグさん何でも知ってるね。
チグさん何でも知ってるよね。
何でも知ってるね。
まあスポーツあんまり興味ないっていうか本当に興味ないんだけどさ、
はい、
いや興味がないのとちょっと違うんだけどね、
うん、
あのスポーツの話最近よく聞くのはあの
何でしょう、
野球の話。なん
か野球ですね、はい、
なんかレコードが出たとか。
レコード、
レコードが出たとか、
あの山本正人投手ですか。そうそうそ
う、いう話がありますね、
はい、あの
すごいの、もうそういうレベル
ていうか単純に考えて、うん、野球選手ってどこまでがピークかって考えたら、うん、まあ、30代後半ぐらいだったら大体みんな、まあ、うん、落ちていくわけじゃない、能力が、うん、一度落ちてったけども。
うーん、
で山本正人投手は、うん、50歳で、うん、まあ、それ能力が落ちてるかもしれないけど、うん、50歳で先発したっていうの、
うん、
最後の最後の試合、まあ、本当にもう今年で引退っていうことでやってるんだけども、うん、本当最終戦に出て一応勝ったと、
うん、
だから最多あの最年少勝利投手と、
うん、
というかそういうものがいろいろついてきたよっていう、
うん、なんでなんで長くできたの。
それは
気合、
まあ気合じゃないの、
そういうこと、う
ん、あの50歳だからね、うん、なんでって言われたらやっぱりその人が一生懸命頑張ったからとしか言いようがないんじゃないかな。気合
もということは普通は自分で辞めていくもんなの、引退っていうのは。
いや、あの野球の球団の方から、うん、もう戦力外だからって
捨
てられ
る場合もあるし、ね、うん、
まあその捨てられてもね、うん、そこでへこまずに他のところにもう一回自分を売り込みに行くとかってことはあるできはするから、うん、それをこう断られたことだけで引退することはないですよ。するかどうかで結局そこで自分で決めるわけだから。
シグさんがね、要因は2個かねって言ってますね、
う
ん、その前にダグさんがよく見るスポーツがわからん、見ないんだよ基本、本当見ない。
ダグさん何も見ない。
失礼な言い方したね今ね。
スポーツは何も見てない。なんか見てる、
あのね、うん、スポーツ見ないね。
たまに朝っぱらゴルフがこう動いてるの
は、あれはアラームだから。
アラーム、ゴルフアラームが出てるだけだよね。
全然中身入ってないっていうかね、うん、 基本的にまあスポーツじゃなくてもそうなんだけど、もう出来上がっちゃった世界って見始めにくいんだよね。なんか
出来上がったっていう言い方もそういうけどね、
出来上がってる
な
どう言ったらいいかわかんないけど、なんてさ、見ようにも知識が追いつかない、うん、まず球団生え抜きのエース級っていうのが一つ、ああ、生元出した選手がね、
50って50まで持ってったって話、うん、だから、うん、球団も今までのものあるから、うん、まあ本人の意思があれば続けさせたいとかそういうのもあったりする。
で2個目の理由が40以降で40歳より後って言うんだよね、
はい、
で脳のやったり脳の成人なの、
じゃあじゃあノーヒットノーラン、
あー
完全試合っていうか
すごいね、
まあ、だから
実績があったりだよね、
まあ、
だ
それだけの力があると40でも力があるんだと、
ノーヒットノーランやったり2桁勝利してたりしたので、長く細く長くやれば記録作れるかなという商売的な事情、
だから球団としてはいてもらった方が助かったとか良かったって話だよね、
需要と供給的なもんですね
まあ経済ですね、
経済ですね、まあでも実際使えたわけだから、ね、
だから勝ち投手になってったわけだし、うん、最終戦、まあ、ちょっと何回目で投げたか分かんないけども、うん、0-3 できっと勝ってるんですよね、うん、だから1点も取られてない、まあ、何回も投げたか分かんないけども、うん、投げてる範囲では取られてるような確実なんで、
うん、ノーヒットノーラン、ノーヒットノーラン、
ノーヒットノーラン、ノーヒットノーランやってる選手って少ないよ
ね、
うん、
あの昔あのタッチでさ、足立みつるのタッチでさ、はい、あのかっちゃんがノーヒットノーランしそうになった時、みんな本人気がついてないから黙って、あの意識させないように黙って寄って、みんな雰囲気でそうなってんのに、みなめちゃんがこれもしかしてノーヒットノーランなんじゃないのねえ、ノーヒットノーランの言いまくってるシーンが思い出すんだけどねそんで結局打たれてるんだよねかっちゃんね、メンタル弱いよねかっちゃんってい
やまあでも、うん、やっぱり本人が一番気づいてると思うよ、なんだかんだで。
いやその時は本当に気づいてなかったみたいでね、あら打たれちゃったみたいな顔してたけど、みなみちゃん空気読んでマネージャーさんでしょみたいないう感じでね、
そういう風な感じで、
うん、
まあ、そういう偉大な人がいたわけです、うん、一度も続けたいなら、続けられたらまだ続けるつもりらしいですよ、
うん、
ただ大リーグはやっぱりそろそろという風にこう今突きつけてるところはいろいろとあるけどね、要はチームとして入れるところはだいぶ少なくなってきてないで、
ノーヒットノーランやってるときは森野がエラーしてくれたお金でできたって言ってたな、完全試合のままなら無理だったと
なるほど、
気持ちがね、
気持ちが楽になったから
やっぱりそういうとこあるんだね、どうでしたか、話戻すけども、
はい、
あれはそばはわんこそばどのくらい行きましたか、
何杯行きましたかね、
実績を、
確かあのトップは500杯何杯とかっていう、
どんだけそれ、500杯ってどんだけ、
普通の胃袋してないよ、
500杯ってもう想像できないんだよ100杯が5個だよね、
100杯は
100杯ってどんだけ、
うん、今ですね、うん、ヒグさんがワクテカってこうマビちゃんの方見てますけど、うん、
マビちゃんに聞いてみよう、何杯食べましたか、みんなで予想 108? 煩悩って108、100っていけるもんなん、
いけるみたいですね、煩悩と同じ
ね、あのマビちゃん的には何パーセント達成なんだろうね、これでどのくらいまで行く予定だったんだろうね、
750杯じゃなかったっけ、
なんだよその数字、意味わかんないし、
誰かができるとかって言ってたよね、
どんだけちっちゃいの、あの何、うん、ミニチュアのワンコソそば入らない気がするねそうミニチュアって言えばあの YouTube でなんだけども、
はい、
ミニチュアのお家とか あるじゃないですか、うん、お家とその家具とか、はい、キッチンとかあって、キッチンの中にはもうほら、ちっちゃいミニチュアの、
はい、
食器とか、
ね、
なんていうの道具、
うん、
調理道具があって、それを使って本当に食べられるものを作ってる人がいるんですよ。
あ、いますね。
それが面白くてね。ちなみに15杯でかけそば1人前らしいです。
つまり1人前が15杯だから、うん、単純に考えれば、うん、7杯食べた感じですね、かけそばを、
うん、7杯フィグだな。普通に食べても50はいけるんじゃない？
まあ3倍ぐらいだったら、まあなんとかいけそうな気がしますね。
で、いつの間にか70いきそうっていうのが、アルダナさんですね。
うん、
マミちゃんが100杯で記念の木札がもらえるので100目標です。
へ
え。じゃあちょっと 8% オーバーしたんだね。
そう、それってやっぱり回数って教えてくれるのかな、今100杯いきましたよみたいな。
ああ、どうなんだろう、それ分かんないと地獄だよね。
分かんないじゃん、これ。
食べながら自分で数えられないしね、正直。
まあ向こうも数えやすいようにこう積み上げていくから、ま
あ、積み上げはあるんだろうけど、
何倍何杯ずつこう積み上げていくとあるとは思うんだよ
ね。兄ちゃんも行きたい？
兄ちゃんね、
うん、
どうだろう、
兄ちゃんに来ていいやつだ。
いや、お兄ちゃんもって言われたから、
兄ちゃん
だ、兄ちゃんねって言っちゃうところあるじゃん。
あ、そう、
はい、
あ、そう、くらいなライルだからね。
うん、なんか
料金プランにもよるんですけど、
なんかいろんなそういう料金プランがある。
うん、何倍か言わないプランとかあるの？安いのそれ。
俺がやったのは、
うん、
お椀を積み上げるやつにしたので、
うんうん
う
ん
う
ん、
ああ、そういう何かその目に見え成果を見せるものとかないとかもどんどん入れて、
だから杯数を何杯かわからないコースとかあるんだね。わかりやすくカウントできましたよ。なるほどなるほど。
あ、もう素晴らしい。ちょっと興味があるけども、うん、100食べれないだろうな、
兄ちゃんが。
うん、
私はあのね、高遠派だからな、まずそこなの。
つゆじゃなくて大根おろしでお
願いします。そうそうそうそう、安いプランだと、
安いプランだと、うん、
返事を待つ。そば、うん、か、そばって食べなかったんだよね。楽寺院行ってから、お、そばってうまかったんだ、知らなかったなみたいなね。で、あの生姜村行った時そば作ってきたよね。
うん、打ちましたね。
打つ、打って丸めて、はい、うん、安いプランだと食べた端からワンを下げるとね。なるほど。
だから何回食べるかわからない、うん、面白いですね。あの、
はい、
他の店なんですけど、料金お試し10杯コースが1500円、ワンコそば食べ放題が3000円。
うん、
そんな感じらしいですよ。
あれだな、わんこそばってその、うん、お店の人付きっきりだからね。
そうそうそう、完全にピトって
置いてごゆっくりってわけじゃないからね。木の棒みたいのでカウントするらしいです。なんだろう木の棒って。
こうですね、一応あの写真のあるページ今見てるんですけど、お客さん3人4人いて、うん、店員さん1人ぐらいの感じで
ペペペペってやって
る、やるみたいですよ。
それは結構あの
職人だね。
ねえ。
まあワンのサイズがこう一定だから、木の棒を出せればここまでだから何杯だね。
あ、だから下げるんだから。
あ、下げたのはね、
うん、どうやって木の棒、なんだろう木の棒で数えるって。木の棒なんかソロ版的なあれかな、なんかちゃんと分かんないけど、
まあ、確かにね、洗えないワンがそこに溜まっていくわけだから、
うん、そこ
に積み上げていくってこと。
そうそうそう、だから4、8杯、5、8杯分置いてあるわけだよね。
数人が食べてたらね、そんだけ。
えらいことだよね。
お椀だけで1500個とか、
ね、
いう感じになると大変だよね。
だい、その、お、何、お椀置いてあるとこ、えらいことになってんだろうね、お店。
ちょっとこんな、あ、すいません、うちうちで申し訳ないけど。
あんまのラジオなんで、
はい、
なるべくそういうプレイはやめましょう。
まあ、あのちょっとネットで調べてワンコそば探したら、うん、そういう食べてるんですごく机の上にお椀が密集してるっていうのがありまして、
出す人はやっぱすごいね、思うね、
もうね、
近くの席の人で150いってましたよと。
つまりかけそば10杯
かけそば10杯
ね、え、私はあそこの豚骨ラーメンで替え玉3個ぐらいまで終わってるわけだし、
な、1杯分が15杯だと思えばなんぼ、
いや60杯、あまり多くはないよね、
うん、あの、まあ、皆さんご存知と思うけどラーメンのね、
うん、
スープそのまんまで、
はい、
スープ出さないで、中の麺だけおかわりできるの替え玉って言うんだよね。
替え玉
美味しいんですよ。てか美味しいから替え玉するんだけどね美味しいところがあるんですよ。
美味しくなくて替え玉したらどんだけマゾっぽい感じになるんだ。
いやだ、その後吐くよね。
吐くよね。
替え玉ってものは初めて知ったお店はもうなくなってしまったんですけど、あれ美味しかったな、好きだったな。
私は知らないんです。
え、
初めて。
あそこだよ。
あ
そこね。あそこほら、名前は覚えてないな。
団子屋さんね。
そうそうそうそう。和食は和スイーツというとおかしいな、うん。和菓子屋さんっていうのもなんか違うな。
年越しラーメンを食べてるとこね。
いや美味しかったんですけどなくなってしまった。
美味しかったとか
ありましたね。うん、でさっきあの博多豚骨ラーメン屋さんでね替え玉できる。あれであの麺の硬さが選べてね。
そうそうそうそう、麺の方は、うん、アリがね、うん、バリ方、うん、
まあ、5段階あると、
まあなんかいろいろある、
まあ5だよ。でハリがねってやするんだけど、こう食べてるうちに柔らかくなるっていうね。
柔らかくだからそれを踏まえてハリ金にする、
うん、であの柔らかくなった後そのおかわりのね替え玉くださいって言うとまた硬いのが食べられるっていうね。
まあ替え玉って麺の硬さどうしますかって聞かれて、
だから柔らかくなるでね、食べてるうちに柔らかくなって、あその後であの麺だけ違う皿でくるから硬いまま来てくる、もう入ってないから、うん、あのつゆに入ってないもんだから硬いまま来るやんね、またパリパリって食べられるっていうね、うん、ハムちゃん針金好き、針金美味しいよね、いいよね、
いいよ、
どんどん柔らかくなるんです、うん、私ゆっくり食べるからかな、私が一杯食べる間ライオンの 3倍だからね、3杯って言うと違うね、帰り玉2回か、3杯って言うとつゆ込みだからね、
つゆは飲まないからね、
そうそうそう、美味しいんだけどね、あとは食べたいの、
まああれだったら、うん、ハムちゃん思い出よって違うだろうと
ハムちゃんが粉落とし食べて見た？いいけど粉落とし食べてみたいけど出してるとこに巡り合ったことがない。粉落としって何？
あ、そう、お湯も何も通されてまあ、もうパンって針金の上の話から、
粉そうなの？
いや知らないけど調べてみようか。
まぶちゃん針金ってどうなんですか？お腹に悪そう。その針金じゃないからえ、やめちゃん粉落としが一番硬いんでしたっけ？そういうことなんだ。粉を落とした状態でってことか。
多分そういうことだろうね。
で硬い麺っていうと、
うん、
本当に湯くぐらせる程度みたいですよっていうのがハメちゃんね。いいね、なんか
どうなんだろうね。
それは見てみたいね。
あのもっと硬いラーメンがあるらしい。
うん、
粉落としを超える、
うん、
湯気通し。
名のごとしか湯気同士でって湯気同士、揚げ豆腐みたいだね名前が、湯気同士でって湯気同士、一風堂だったかこの後はさっと一風堂ですってだったかの、うんと粉落としはさっとお湯にくぐらせるだけらしい。本当に粉を落とすだけの目的なんだね。そうなんだそうなんだ。
湯気同士っていうのが5秒間入れますみたいな感じは、お湯の中に5秒間入れますよ。
湯気同士？
うん。
お湯の中入れるんだ。
みたいですよ。まあ、それは全く茹でないとあれだから楽し
い。湯気を通すのかと思った。あのスモーク状態かと思ったよ。
でも近くに行ってる針金って、うん、確か8秒ぐらいで揚げてたような気がするんですよ。
じゃあ何？
結構硬いものだと思うんだよね。確か
もうチキンラーメンをバリバリ食ってればいいんじゃないかなって思うんですよ。いやあの違くね。生麺だからね。
あれはまた違う話になります。ちゃんと柔らかいよ。
チキンラーメンって言えばそのなんだくぐらしてるわけだから油を
油をね。
でチキンラーメンバリバリ食うってのはね、チキン何チキンラーメンのそういうおやつがあるよね。
あるある。
あれだよね。
でもねチキンラーメン砕いてね食べた方が美味しい時もあるんだ。
美味しいです。美味しいです。あのチキンラーメン、チキンラーメン博物館だっけ、
来ましたね、
うん、あそこでチキンラーメン作れるんですよ。作る体験でき、今の作り方じゃないんだけどね、初期の頃の作り方はね、
油で揚げるっていう。
そうそう、あのいやあれ面白かったですよ。
麺自分で作って、ね、
そうそうそうそう、
やるところがあるんです。
ハムさんも行ってみたら面白いですよ。一人だとあれかもしれないけど、なんかね、何人かでね。
まあね、うん、彼女とか彼氏とか、
うん、まあどっちでもいいけど、
ウサギとか。どっちでもいいので。
ウサギ？
ウサギ。
ハムちゃんウサギどうしたんだろう。
わかんない。
で、あのその何ですか。チキンラーメン作れる体験っていうのは二人一組なもんでね。
うん。
うん、一人じゃつまんないっていうんじゃなくて、一人じゃいけませんので。
ハムちゃん本当に湯をくぐらせる程度みたいですよ、う
ん、さっき読んだ
です、ね、ああ、
う
ん、
そうそう、湯をくぐらせる程度、針金よりも短いってことだね。
短い。
粉落とす、
粉落とす、湯気通
し、一風堂で食べられるそうです。一風堂あるよね。
あったね、近く。
ちょっと行ってみようかね。
いいよ、一番硬いやつ。
さあ、じゃあ行こうか。
今からか
やってんのか。
いやラーメンは結構やってる
だろ。ラーメン屋さんってね、そうだよね、夜遅くやってる気がして、急に食べたくなっちゃってた。
飲み屋の後に行くじゃない。
腹減りすぎだよみたいなね。いいね。
うどん。
一風堂。
一応店舗あるかなと思います。
チキンラーメンミュージアム楽しかったな。
待って年間パスポートかと思う。
何回かしか行かないよね。愛知県にいて年間パスポートっていうね。私言われたもん、あの年間パスポートを買うときに住所を買うんだよね、うん、で愛知県って書いた瞬間えって顔が出たからね。初めてですとか言われてね。
愛知県だからね。
あの旦那がこっちに単身赴任してるのでって
いやいやそれはそうだけど、えって感じだよ。
旦那が単身赴任してるだけで、あなたが、ね、あの、パスポート買うんですかみたいな。で、また、年間パスポートってあんまり買われてないんだろうね。は、逆に入るの大変だったよね。一回だけだけど。なんかうまく通らないみたいな。あの、ピッて通すんですよ。バーコード通して、どうぞってやるのよね。あの、パソコンがあってそれとこう照合してどうぞってページだけじゃないね、ちゃんと通すのよね。でそれが通らなくてすいませんね言われてました。
ちょっと一宮にはなさそうだね。
あ、本当、
うん、
なんかどっかで見たなと思って。
フードはありますけども、うんうん、名古屋の方に行けば3軒ほどあるんです。
で何時まで、何時までとか聞く
な。夜3時とか夜1時とか24時とか、まあ
まあもういいかって時間、
まあ、いいかなって感じで時間帯。
そうかそうか。じゃあ関西、関東には都民の人がいるから。
東京にありますよ。
ほうほう。
どこに住んでるか知らないから、まあ都民だからいいんだよね。
都民だから。東京都に一風堂あるそうですよと。
結構あるみたいですよ、東京都たくさん。多分区ごとにやってもいいんじゃないかってぐらいありそうな気がする。
マミちゃんがさっきからね、あの私がじゃあ食べに行こうって言ったら行ってらーって言うんだよね。で今の話にいて1時とか3時とかって言ったらお行けますねって言われて、いやいやいや、こっから愛知まで割とかかるんで、
うん、多分1時に名古屋で着くとして、だから3時までのとこだったらいけるかもしれないけど、う ていうぐらいですね。
あの私ね、あのお店その閉店間際の時間って入りたがらないんですよ私、うん、だいたい残り1時間ぐらいになったらもう行きたくなくなるんだよね。あのギリギリは嫌な、
ギリギリは嫌なん
です、ね、嫌な
お品書き見たけども買い玉とか書いてないの。
あら
ちょっと不安になって
る。はい、買い玉がないとちょっとね、
うん、だから固くできなかったらちょっとね。
へえ、粉落としか。あ、新しいこと覚えた。
粉落としできませんか。
新しいこと覚えた。お、
あお、
案外でもあれかね、言ったらやってくれたりするのかな、あそこは。 いつも行くとこは粉落としできますか、
うんうん、粉落とし湯気同士と
初められた針金はないわみたいなこと言ってたよね。
針金ってどうなんだ、ちょっと怖いなと思って。でもその下の段階で食べましたけどね、最初から、うん、
バリカタ、
バリカタ、あ、バリカタ食べて、あ、針金でもいいやと思って、うん、針金お願いします。
固い麺っていうとこっちに来てあの味噌煮込みうどんっていうのは固いんですよ。芯が本当に残ってる。
山本屋のね、
山本屋の全てじゃない、全てじゃない、もちろんね、山本屋の味噌煮込みうどんはね、
うん、
ちょっと特殊で、私は初めて食べたどうしようと思ったぐらいなんだけど、
うん、
これはどうしようって思ったぐらい。そもそも名古屋で食べたの、初めて食べたのが味噌煮込みうどんでね、駅の山本屋で、で濃いんだよね、慣れてないとね、うん、
ありますね、はい、あ、階段もありました、
お
粉落としがありました、
うん、
少し食べたい人の小玉もご用意してご用意いたします。
いらないかな、
まあ、粉落としというものがありますの、
一風堂だそうです。
はい、風堂、湯気堂
な、揚げ豆腐にできこれねでもね、こっち長、うん、ある程度過ごして濃さにも慣れるとね、
はい、
あれなかなか美味しいんですよね。あの
山本屋の味噌煮込み
ですね、うん、煮込み、しょっちゅうは食べらんないけど、急になんか今日こう急に食べたくなる時がある。大丈夫、あちゃんの、じゃあのダグさんの場合はな、その味噌煮込みに限らずでしょうと思ってるライルさんであった。
でも湯気どうすね、やっぱりね、うん、お腹にこう悪い方、また悪そうな気がします。
そうなの、
うん、一応そういうなんか紹介のページ見たんだけども、はあ、本場の博多人も、うん、超上級者でも腹を壊すかもとかって書いて
あ、そうなの、壊すのそれ、
ほぼ生麺の
なんかいけないの？
わかんない。そういう書き、そういう紹介の仕方してる、うん、実際そうなのかどうかってのはわかんないけど。
通好みなんだね。
そういうことだと思いますね。
だそうです。
はい。
生麺っていうと最近あのスパゲッティの生麺結構ハマってて、はいはい、私。
なかなか美味しいです。
うまいんだよね。あのカルディっていうお店ご存知かな？に行くとね、行くと、ね、今はあんま見ないんだけど、一回本当に美味しくて、
うん、
ソースも美味しかったんだけどね。その私麺そのものが好きだから、こう麺か、つゆじゃないね、ソースがかかってないとこをまず食べる癖があって美味しかったの、うん、あれともう一回あの袋取ってあるんだけど、
うん、
うん、あれまた変えたらなと思って本当美味しかった。
いや一応ですね、ちょっとごめんなさい、その湯気同士を見てたんですよ、うん、はい、湯気同士で本当に湯気しか通せないところも存在するそうです。
それはネタだねむしろ湯気同士って言うんだから湯気だけ通すわみたいな、
うん、あと数秒で茹でる湯気同士っていう言い方もしたら、うん、本当にお店の中でまちまち、
なるほどなるほど、まあまあそうだろうね、決まったものがあるのかないのかだもんね。
そうだから実際のところ他の人のバリ方、他のとこ持ってったら、これ
硬いわとか、とか
そういうのあるかもしれない。
緩いわとか。
あるかもしれない。
まあ、確かに確かにね。それはまあ仕方がないとかあるよね。ただの硬い。
でもどうなんだ、どこのぐらい硬いんだろうねっていうのはちょっと興味があるけどね。
あれだ、あれだな、最悪ただの硬い、ね。
ただの硬い。
むしろその食べるつゆに入れて柔らかすっていう。
うん、まあ多分そういう感覚。
あれだ、猫舌ようだ。
あとね、割り方とかあまり茹でないものっていうのは、うん、針金とか。うん、いいことが一つあって、麺、うん、が薄く、つゆが薄くならない。
あ、水含んでないから。
あまり水含んできてないから。
なるほどね。
お湯はあんまり持ってきてないんで、うん、だからあんまり薄くならなくていいんですよ。
なるほど。なるほど、なるほど。
で、麺、ラーメンに入れて、こう、柔らかくなるじゃない。うん、ってことは、つゆを吸い込んで
る。吸って、逆に吸ってんだよ、ね。
吸ってるわけだから。
あの、しかも水分を多く、その、吸ってるわけだから、むしろ濃くなるケースすらあるんだろうな。
だからドロッとしてる。
ドロッとしていくっていうね。
ドロッとして
ラーメン、ラーメン、
ラーメン、
日本人ラーメン大好き。
日本人ラーメン、
外人もラーメン大好き。
ラーメンは日本食。
おかしい。その認識はおかしい。
でも一応ラーメンの形態に持ってったのは日本人なんだよね。
その辺よくはいろんな説があるからわかんないけど、あの笑うのが台湾の人が、
ね、
台湾の人が日本人はラーメンの発祥は台湾だと思ってるわけ、
うん、
で思って、うん、台湾はに、あ、ラーメンは台湾に発祥だもんねって台湾人に言ったら嘘だって言うらしいからね。どういうお互いになすりつき合ってどうすんの。
そう、でもね、台湾ラーメンっていうのがあるけども、うん、台湾ラーメンをこう、うん、読み解いていくと、うん、台湾ラーメンっていうのは日本に住んでた台湾人が作ったラーメンだって。
それ微妙だよね、どっちが発祥と言っていいのか分かんないよね。
分かんないけど、まあでも元素材っていうのが日本のラーメンがあって、うん、そこに台湾風にしてるわけだから一応ね、うん、まあだからうちらとしては向こうかなみたいな感じあるけども、
向こうは向こうで日本のもんだ。でもなんかラーメンを日本のもんだってなんか不思議な感じがするよね。
まあカップラーメンは多分日本のもんだと思いますよ。
カップラーメンはな、でもラーメンあってのカップラーメンだから、いやラーメンっていうだいたいネーミングが日本じゃないよ、日本の言葉じゃないもんね、うん、フィーグさんがね、わからんでもない、はい、世界の王さん、
世界の王さん、
王さん、
なんだろう、
王貞治さんのことか。
おお、
でももうラーメンも日本食に、まああの今となってはっていう話をすれば、うん、日本食でいいと思うんだけど、
はい、
発祥的には日本産って言われるとなんか不思議な感じするよね。
まあ元は中国とかから来てる麺ですからね、
うん、フィーグさんがね、世界の王さんの親父さんは確か中華料理兼ラーメン屋やってた、だいたい王さんって日本の名字か、
はは
ね、母じゃなくて聞けよ人の話。
王さんもこの人でしょ、も
とも と。あ、そういうこと、
うん、
分かりやすくていいよね。王さんって言えばあのカレーインスタント、うん、レトルトカレーのその宣伝やってたのが思い出すな、
うん、レトルトですね、
うん、何のカレーコールドとかやってなかった、
やってたような気がする
、気がする。
ラーメン、日本では明治時代に開国された港に出現した中国人街に中華料理店が開店し、
うん、
大正時代頃から各地に広まっていった、うん、日本風に捨てられた独自の発展をして、うん、現在ではカレーライスと並んで日本人の国民食と呼ばれるほどの人気の食べ物となった。
日本人って日本 日本人って本当にあの作り替えるの好きだよね。
で、あのもう今でも中国の方に持っていけば、
うん、
日式ラーメン、日本式ラーメンっていう形の言い方になってるみたいですね。
じゃあ中華式ラーメンってどんなやろ？
わからない。やっぱりなんかこう簡単にこう削ってやってるようなと。美味しいのかどうか、でも味はやっぱりラーメンは日本人に合わせてるでしょ。
まあまあ、あ合う合わないで言えばね、どういうものがもともとラーメンなのかなと思って。そうか、カレーと並んでるのか。
そう、カレーと並んで
る。わかる気がしたよ。
ちなみにカレーはもともとはインドかもしれないけども、うん、カレーライスになったのは日本なんだよね。
そうそうそうそう。まあ、なんだからね、うん、どうやって食べるってね。
なんも、うん、みんななんでそんな食べるわけでもないんだよね、
うんうん、そうそうそうそう、そうなんだよね。
なんかこう誤解されてるけど、うん、
でもなんとカレーは最強だなって思う。美味しいもん。
まあちょっと中国のラーメンとかどんなんだかわかんないですけどね。
あれなんあのカレーをなんで食べるとき、
ナ
ンを浸して食べるっていうもんじゃないんだってね。ナンをちぎってスプーンのようにこうすくってそのまま食う。
たくさんつぎれて
結構ガッていって食べるね。
そうそう、だからカレーの食べ放題のとこじゃないと、
うん、
食べれない。
何が
たくさん、
たくさん
だってナンをおかわりしてもカレーなくなっちゃうじゃん。
だから割合にするとそれが正しいわけだからね。
うん。
うん、ナンおいしい、ナンおいしいとこ食べるとさ、とこで食べると本当にナンだけでうまいよね。
なんだけど。
何もつけなくてそのままでうまい。あの冷めたら冷めたらまた甘みが増しておいしいんだよね。
あの小
麦粉の甘みというか。
あとバターがまたいいし、
ね。うん。おかげさんはダメだろうけどね。
おかげさんはダメですな。
うん、
今はまた別のその中国のラーメンとかっていう話を探してます。
ということでアバウト1時間ぐらいからだいぶ
時
間いっぱい超えたと思う。
胃袋に入ってきましたね。
ずっと胃袋話だったよ今日むしろ、うん、というわけでね。うさうさランドありっちゃんさん曲メールをください流しながら終了していきたいと思いますと。今日は間に合わなかったようだね。
そうですね、30分も延長したのに、
うんうん、延長とか言うの。延長したけど。
いやごめんなさいね。
実はあいつ、はい、この曲になって出てきたいもんだからスタンバってたけど延長とか言って寝てんのかな。
あの寝落ちしたのかもしれない。
待てなかったみたいなね、うん、朝のって言ってたりしてね。そんなことはないか。はい、じゃあアバウト1時間半を、これ終了していきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もう一回言ってみようか。お疲れ様でした。
アスタラプロクシマ。